南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのはサニー久永さんです。鹿児島県のご出身で、現在はセラピスト、ブランディングコンサルタントなんてお仕事をされてますけれども、以前、日本オリンピック委員会強化スタッフトレーナーでいらっしゃった、過去もお持ちでですね、まあいろいろなことをやられているんですけれども、先日私はハワイに行ってきたんですが、そのハワイへの旅でご一緒させていただいたお一人なんですね。なので今回の実はインタビュー、ハワイで収録してきたものなんですね。とっても気持ちのいいところでお話をお聞きしたので、なんかその気持ちよさもね、今日伝わるといいななんて思うんですけれども、サニーさんといえばもう私の中では、電子書籍っていうイメージがものすごく強いんですけれども、実績もものすごく終わりになるんですね。5大電子書店にて日本初、電子書店総合1位5冠達成。そして2013年アマゾン Kindle 上半期の総合1位でいらっしゃいます。著書はなんと25冊。これは紙の方も含まれますけれども、でもそれにしても25冊ってすごいですよね。まあ、それだけ、本を書かれる、その背景にはやっぱりご経験がたくさんおありになるので、そのあたりのお話はもちろんお聞きしてるんですが、そもそもサニーさんって小さい頃何になりたかったんですかっていう素朴な疑問も、ぶつけてみたらですね、意外な、想像しえなかった答えが返ってきたんです。そのあたりもね、ちょっと注目して聞いていただけるといいなと思います。気持ちいいですね。
最高ですね、この公園とかはね。いやー、ほんとこうハワイに来たぞっていう感じで、
うん、
ね、青い空と青い海と、
本当にね、これね、これ音声だけなので伝わりにくいかもしれないですけど、本当にハワイの、絵はがきそのままですね。
本当、まさに
本当に、
海も見えるし、反対見ると ね、
うん、
ね、これ山、
山本当に、
せり立つ
嘘みたい、
山がね、すごいですよね。
そうですね、
美しい山が、
ね、でやっぱりこう昔の人はハワイに憧れたりとかしてたっていうのね、あるけど、サニーさんって突然ですけど、はい、ちっちゃい頃何になりたかったんですか？
ちっちゃい頃ですね、うん、なんか
小学生とか
ハンコ屋さんになりたかったんです、
ね、ハンコ屋さん、
なんで書道やってて。
そうなんだ。
小学校中学校って結構、うちの母がスパルタで書道をさせられたり、
うん、あ、綺麗な字を
書く、そうなんですよ。あとはその学校の先生も教頭先生で書道の上手の先生いらっしゃって、書道結構されられてですね、嫌だったんですけど、いや、もうやめたいと思った頃に電話来てて、で、何年生受かりましたよとかって来たりして、
あ、入選した
とか、入選しましたみたいな感じで、その賞状多分50枚60枚持ってますね。
すごい、
もういっぱいありますねいっぱいあります。
はい、でも辞めるってことはなかったんですか？
まあ、一応なかったですね。中学校までやってましたね。
中学までやってたって結構本気で、お習字やって
た、やってましたね。
は
い、小学校中学校。
じゃあ習字の先生になりたかったの？
まあ、その字を元になんか使えるのはないのかなみたいな感じをその当時は思ってましたね。
こういう話ってしたことあります？
あんまりほとんどないですねほとんどないですね、
これね。で、それが中学校で、高校はどんな感じだったんですか？
で、高校、まあね、通ってたんですよ、はい、自転車で、
はい、
で、そうしたところ、高校2年の時に、私のおばが難病になりまして、病院行ってもなかなか治らないと、
はい、
もうほとんど寝たきりという時に、ある方から紹介を受けまして、もともとお医者さんで、で、お医者さんで、その低用薬の限界を感じられて、東洋薬を研究なさった方がいらっしゃって、はい、でその方に助けられたんですね。でその先生はお金を一切いただかない、
はい、
ということをモットーにして診療されてらっしゃる先生 で、はい、でその先生に1年半ぐらい、月に1回ぐらいかな、お伺いしまして、やったところ回復したということと、あとその間に私も盲腸をしまして、虫垂炎をしまして、で普通の病院行ったところ、もうすぐ入院しなきゃいけない、手術しなきゃいけないって言われたんですけど、そのもともと投薬をやってらっしゃる先生に見てもらったら、けど治っちゃったんですね。
ただ見てもらっただけ、
見てもらって、ちょっとこうお腹のところをこう手で触ってみたいな、
で、あと漢方飲んだり、
あ、そうそうそう、 そうです。
じゃあ、なんだろう、切ったりとか、そういったこう西洋医学的なことは一切せずに、はい、
せずに治っちゃったんですよね。
そのおばさまも
感知、感知しました。で普通に生活ができるようになりましたので、それでびっくりして、
うん、
で診療代も、ね、請求されませんし、で一応全国いろんな病院で見放された方が、うん、やっぱり人の口コミでいらっしゃるようなところだったんですね、うんうん、
はいはい、
はい、でそういう方がやっぱり喜んで、うん、みんな涙を流されてこうハグしながらこう喜んでらっしゃるんですよ、
うんうんうんうん、
それ見たところちょっとあの尋常じゃないような自分のこう金銭にこう、ね、触れるような感覚を持たせていただいて、いやこういう仕事ができるとすごいだろうなというふうな思いで、
あ、それが最初だったんだ。
それからハンコ屋さんからそっちの方に変わったんですね。
はあ、そうなんだ。
そうなんですよ。本当その時の人の出会いですよね。
はい、で、学校出られてからそういった、人を治癒するんですか。
はい、治療する、まあ、東洋医学系の学校を、うんうん、まあ、鹿児島にも、出身は鹿児島なんですけど、はい、やっぱり東京の方がね、いろんな学校もあるし、
はい、
選択肢も広いし、うん、で何せアルバイトもね、やっぱり東京の方が多いので、
うんうんうん、
まあ、お金がない方でもなかったんですけど、うん、まあ、自分で親のすねをかじらないでやりたいなということで、
は
い
は
い、東京に出て、うん、朝3時半起きで新聞配り、夕刊も配り、
うんうんうん、
週末になると、まあ、年、まあね、月になると集金もして、うん、ということの新聞配達のアルバイトをしながらも、うん、まあ、学校5つぐらい出ましたかね。
あ、それは 全部違う種類の、
まあ、例えばマッサージの学校とか、
はい、
ハリキューの学校とか、はい、骨継ぎの学校とかってやっぱ違うんですよね。
あ、はい
はい、なので別々な学校行かなきゃいけなくてですね。
あ、なるほどね。はい、で、その、まあ、東京で新聞配達をしながらその学校に行かれてたっていうのが、はい、どれくらいまで続いたんですか。
約6年間ですね。
6年間
あのダブルで掛け持ちで行ってた時もありましたので、
じゃあ6年かけてその5つの技術を習得した、
ライセンスを取ってって感じですね。
すごい、
まあ、でも技術を、ね、習得したというのはね、うん、ちょっと言い過ぎで、まあ、ライセンスを取っただけなんで、
うん、
逆に言うとそこからまたスタートなんですね。
プラクティカルな、
そうそうそうですね。はい、まあ、学業を終了したのがまあ6年間かかりましたよと、はい、うん、そこからやっぱり
現場の
スタート地点についたんですよね。
で学校を出られてそのスタート地点切られたのは一体どんなお仕事だったんですか。
あ、まあ、それはあの学生しながらも、うん、やっぱりちょこちょこアルバイトもできたので、
ああそうか、はい、
だいたい、ね、日曜日って夕刊ないじゃないですか、
はいはいはいはい、
なので日曜日の午後になると、
うん、はい、
あのアルバイト行って人の体を触らせていただいたりと、うん、いうこともしましたし、
うん、
あと出張マッサージってね、
うんうん、
多分いろんな巷にあると思うんですけど、
はい、
もう夜中2時3時までやってましたね。
じゃああんまり寝られない、
はい、ね、新聞でも寝れないですし出張マッサージでも寝れないので、もう寝れないことに慣れてるので、
うんうん、
意外と睡眠時間短いんですよ。
今何時間ぐらいですか。
はい、もう大体4時間から5時間ぐらいですね。
あ、
ハワイに来ては多分4時間とかぐらいですかね。は
い、でも眠りが深い、
ね、深いでしょうね。もう全然気づかないですよね。
あ、
はい、全然多分起こしても起きないんじゃないかなと思うぐらいに深いですね。
ガチで集中して、ね、
集中して寝てますね。
そうですか。
で、
はい、まあ、お仕事をされながらそういったいろんなタイプの技術を、
は
い、
習得しましたですね。
習得しつつ、はい、何か転機になったこととかってあるんですか。
まあ、一つは転機はやはりこう勤めてたとこ、
うんうんうん、
まあそうですね、10店舗ぐらい、
10
店舗、いや違うんですね、10店舗ぐらいあったところで、うん、まあ勤めてたんですね。
はい、
で、あ、自分でも開業、
一スタッフとして、
で、自分でも開業したいなとは、もちろんそこそこ思ってたんですけど、うんうん、まあ一スタッフとして、まあ店長として雇われてたんですけど、うんうん
はい、
店長で雇われても、これ自分でやっても変わんないなと、あのその、そこのオーナーに、
うんうん、
あまりこう習うことって、実はあまりなくてですね、
うん、
これ自分でやっても同じだなと思って、
うんうん、
まあ、それが一つの転機でまあ独立したっていうのがありますよね。
なるほど、
はいはい。
独立するまでどれくらいお仕事はされてたんですか。学校
を卒業して、そうですね、働いたのが2年半ぐらいですかね。2年半、まあ、3年近く現場経験をさせていただいて、うんうん、でそれかなって感じですね。
うんうん、あ、なるほど、
はい。
で独立されて、
ええ、
もうやっぱり順風満帆に最初から進まれた、
ええ、おかげさまで、ええ、結構順調でしたよ。
お、
ええ、1年で3店舗ずつぐらい増やして
すごい、
はい、
1年じゃあ3年で9店舗とか、
ええ、そうそうそうです
、すごいですね。そうです、
6年で15店舗ぐらいになりましたんで、
すごいな、
順調だったんですが、
はい、
ずっと順調のままにいかないんですね、それがね、
うん、
はい、やはりね、あの順調な時もあれば、うん、1人辞め2人辞め、うんうん、で辞めるのもね、あのその治療院サロンの3軒隣、はい、5軒隣にこう開業できちゃって、うんうん、従業員も持っていかれ、お客様も持っていかれちゃう、はい、というのが結構勃発しまして、
勃発したんですね、
勃発したんですね、うんうんうん、やっぱりこう自分自身の、ま、教育が行き届いてないというのもありますし、
はい、
やはりそこまでみんなをこう掌握してなかったっていうのもありますし、
うん、
まあ、でもやっぱり業界、ね、自身がやっぱりこう独立しやすい業界なので、まあ、ある意味仕方ないのかなということもありますよね、
はい、でそこでサニーさんがこう、はい、されたアクションみたいなのがあるんですか。
やっぱりその当時、まあ、いろんな本とかも読ん、はい、読んで、うん、まあ、経営学とか、はい、まあ、一応あの中小企業診断士っていうのも2年間勉強したんですね。
お、そうなんですか、はい、すごい、
はい、で、まあ、一応経営の勉強もしてましたので、はい、でそこでなんか、うん、まあ、いろんな方の本を読むと、
はい、
自分自身が今まで行ってきたことっていうのは、はい、人のため世のために役立つんですよというのを、うん、まあ、知らされた、気づかされたんですね、
うんうんうん、
となると私が6年間で15店舗やってきたそこの過去っていうのは、
うん、
これ業界のこれから開業したいっていう人にとっては、
はい、
あ、役立つ情報なんだなというふうに思ったんですね、
うんうんうん、
あ、これいけるんじゃないのと、
うんうん、
このネタ使えるのかなみたいな、
うんうん
うん、
はい、
でやっぱり人に苦労する業界なので、
はい、
まず自分自身が教えて、まあ、お弟子さんというかな、生徒さんになってもらうと、
うん、
まあ、採用もしやすいわけですよね、
うん、
で相手の気心も分かりますし、
はい、
で相手もね、私のことを分かってくだされば働きやすいじゃないですか、
う
ん、はい、で、あ、教える方にちょっとあの重心を趣を変えていこうかなというふうに思ったんですね、
うん、
はい、でそうするとまあ人にもあまり困らなくなるし、
うんうんうん、
ということも踏まえながら今まで現場で白衣してやってたところを、あ、まあ、人に教える、
教える、
伝える、
うん、
ということを少しずつ切り替えてきたって感じですね。
でそれがまあ切り替え終わるって変ですけど、それが本流になってきたのが今のコンサルティングとか、まあ、
そうですね、そうですね、まあ、それがここ6年7年ぐらいですかね、
はい、
6、7年ぐらいですね。
そうなんだ、
はい、
私あのサニーさんのセミナーとかって今まで、あの残念ながら参加したことはなくて、今回ハワイで初めて ね、お話をじっくり聞かせていただいたんですけれども、はい、なんかすごくこうただこう理論だけをバーって言うんじゃなくて、ま
あ、
もちろんそこに優しさもありつつ、なんて言うんだろうな、こう、アクションをすごく促す話し方をする人だなってすごく思ったんですよ。まあ、皆さんそういうふうに話されてると思うんですけども、あ、なんか次のアクション自分で考えろっていうのをこう、なんだろう、聞いてる人が一人一人ちゃんと持ってるような話の持ってき方をするなと思って、
まあ、
そういう内容のねお話をされてたからかもしれないんですけど、
はいはい、
すごくそれを感じてありがたいなと思って、はい、
あ、本当ですか、
ありがたいですね、うん、思ったんですよ。
やっぱりそのセミナーとか講座とかもね、うん、いろんな講座ありますよね、
はい、もちろん
ね、
うんうんうん、
で理論とか、はい、理念とか、
うん、
ね、そういったもので、まあ、終わるともちろんメンタル面とか、うん、
はい、
ね、あの気分が良くなったりやろうかなと思うんですけど、はい、やはり具体的な行動に移らないと結果出てないじゃないですか、
うんうん、
なので私はやっぱり結果の出ることをしていただきたいと思ってますんで、
うん、
なるべく具体的に行動に促してすぐ、まあ、そのセミナー終わった後でもすぐ行動出れるような、
はい、
そういった、まあ、サポートというのかな、お手伝いをするような内容に心がけてますね。
あ、
はいはい、
それ十分伝わってますよ。
あ、本当に本当ですか。
本当に、
うん、で本当はこう、まあ、セミナーもそうなんですけど、はい、やっぱり個別にいろんな問題抱えてらっしゃいますよね、
うんうん、その人それぞれの、ね、違うね、うんうん、
そこにこうやっぱりタッチしていきたいなというのがありますよね。
なるほどね、
はいはいはいはい、
それ随分伝わってると思います、は
い、
私は少なくとも
すごく、
はい、受け取った感じがします。で、まあ、サニーさんといえばね、今電子書籍をすごく出されていて、
はい、まあ、これもね、たまたまね、
毎月出してるんじゃないの、
いや実は出版社から毎月出してくれって言われてて、あの、うん、逆にあの私が断ってるぐらいなんですよ。
なるほどね、
はいはい、おかげさまで。
で流れはもう今電子書籍の方ですよみたいなね、お話もちょっとされてましたけれども、ね、はい、やっぱりその、はい、電子書籍ないし、まあ、普通の本だったりもするのかもしれないですけども、はいはい、そういったことでみんなに伝えたい思いとかっていうのはどんなことですか。まあ、もちろんそのノウハウを、
まあ、は
い、伝えるっていうのはあると思うんですけど、
ま
あ、
まずはやはり私が今まで経験してたことで、
うんうん、
もちろん成功したこともそうですけど、はい、失敗したこともそうですよね、
はい、
でその失敗しないことによってその失敗をしなくても済むじゃないですか、
うんうん、そうですね、
はい、ということでまずは自分自身の今までやってきたことで、うんうん、人の役に立つこと、うん、人のお役に立てることをお伝えしたいなというのがありますよね。
あ、なるほど、
はいはい、まあね、人が、ね、お役に立たないと自分ばっかり自己満足で伝えても、うん、あまり価値を見出してくださらないと思うんですよね。
そうですね、はい、なんかまあ、ハワイに来て我々、実はこれからカフナ、はい、ルイ・リュウチさんの、ね、本で取り上げられているカフナの、お話をお聞きするんですけれども、その本にも書かれていたのが、自分の持っているものをシェアするとか、人を助けるっていうことをよくしなさいっていうことはいつもおっしゃっていて、はい、そのなんていうのかな、はい、マインドも体現されてるなっていうふうに思ったんですけど、
多分それはですね、もともとやってます、うん、そのマッサージっていうのは、うん、やっぱり人に役立たないとフィーはいただけないわけですよね。
そかそかそかそか、
逆にお金をいただくってことは、はい、人に役立てるってからこそお金もらえると思ってるので、うん、なのでお金いっぱいもらえるっていう人は、うん、より多くの方々にお役に立つことをやってらっしゃるからこそ、
うん、あ、そうですね、
いただけるんじゃないかなと私は思ってるんですね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
そうですよね、いやー、そっか、
なのでマッサージで、ね、うん、人にお役に立ったり、うん、情報とか本とか、うん、公園でお役に立つって、
うん、
もちろん手段は違いますけど、うん、でもお役に立つことに関しては変わらないじゃないですか。
そうですね、ね、
で別に手段は何でもいいのかなと私は思いますよね、
う
ん、
そう、人にお役に立つとかっていう言葉がいっぱいそのセミナーの中で出てきたのが、はい、私にとってはすごい新鮮だったんですけど、
なるほど、
なんかやっぱりね、公演とかで全国、まあ、世界を飛び回っていて、まあ、この間は、フェイスブックでちょっと私もあって思って見てたのが、はい、カニ、
赤カニね、はい、
ああいったものをこう皆さんにこう、リーズナブルな価格でお分けしたりするのもやっぱりそういったもの、
人の役に、生産者の役に立ちますけど、うん、消費者と人も喜んでいただけるんですよ、
ね、みんな、だからやっぱりシェアの精神なんだなと思って、
喜ぶイコール、まあ、私がその東洋医学の先生から、はい、もう本当にこう耳がタコにできるぐらい言われたことが、うん、やっぱり徳を積めと、自分の心を磨けということを結構言われてたんですね。
なるほど、はい、
で徳を積むイコール、うん、やっぱり人にお役に立つことが徳を積むことだと私は思っているので、
はい、
そうすると私が挫折したり、うん、ね、順調なところが順調がなくなったりすると、うん、やっぱり人に助けられたりするのが、うん、やっぱそこの徳を積むか積んでないかで、うん、これ相当変わってくると思うんですよ、
うん、
はいはい、で余裕があるときはどんどんどん徳を積めばいいですし、はい、
うんうん、
でね、自分自身がね、なんか力がなくなったりすると、うん、今度はね、いただかなきゃいけないっていうなる時期って、ね、どうしてもこう人間ってこうバイオリズムがね、ありますから、
そうですね、周りがでも、ね、そういう時落ちてる時って、はい、周りがこう助けてくれますよね、
れるんですよ、
お願いしなくてもなんか来て、
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
待ってますよね、うまくできてるなと、
という部分からすると、うん、これ自然の原理で、
うん、
まあ、一人一人が生きてるんじゃないと私は思ってるんですね。
なるほど、
まあ、生かされてるんですよ、生かされてるんですよ。それに気づくか気づかないかで、
はい、
生きてるイコールありがたいっていう感謝の気持ちが芽生えるんですよ。
なるほど、
はいはい、でありがたいイコール一人一人がやっぱり使命を持って生かされてるので、
うん、
その使命を全うしなきゃいけないと思うんですね、
うん、
ということは一人一人が何のために生まれてきたのかということを見出すことが多分かなり必要だと思うんですよね。
そうですね、
はいはい、でそれで人のために、うん、もしくは自然のためにお役に立ってるかもしれないですよね、
うん、
はい、でもちろん、ね、生命をいただいてるので、で生命を殺してね、うん
うん、はい、
食させていただいてる反面、うん、やっぱり何かで還元しなきゃいけないと思うんですよね。
ああ、そうですね、
もう自然と共にですからね、
うんうん、
はい、人間も自然の、ね、一部だと思ってます
ね。そうですね、はい、そうか、じゃあサニーさんのこれからやりたいこととか次の夢とかってあります？
もう、
まあ、
本当にもう一言で言うと、はい、人の役に立つことです。
もうそれをどんどん
手段は何でもいいです。カニでもいいですし
野菜かもしれない、
野菜でも、ね、さつまいもでもいいかもしれないですし、
ハンコ屋さんの夢はどうなっちゃったんですか？復活はないんですか？
あの書道はまだやりたいと思ってます、
うん、あ、 それは趣味で何か、
いや、できればね、本当人に教えられるぐらいまで上達したいなっていう感じはしますよね、うん、
でもね、私ね、はい、初めてその、お習字の話を聞いて、はいはい、なんか一昨日のそのセミナーでちょっとお聞きした内容とちょっとなんかリンクしたの、
あ、
なん
か、そうですか、
ほら字っ って、はい、その人の人となりを表すでしょ。でやっぱりそういう心を込めて書いた字と、適当に書いた字って自分の中でも全然違ったりする、
はい、そうですね。
で、あの、まあ、サニーさんお主従ずっとやられてて、書状も50枚くらいもらったりっていうことは、やっぱりいい字を書かれるんだな、あ、だからいうお話ができるんだなって、なんかちょっと今お話を聞きながら思ったの。
そうですか。
お習字とすごいつながってる感じがします。
そうですね、そうですね。これやっぱ一枚一枚本当真心込めて一生懸命、
ね、
精神誠意で書かないといい作品って生まれないので、そういった部分ではこう一つ一つ一枚一枚に向き合って真剣にやるっていうのは、今によって思いますけど、共通してる部分がやっぱあるかもしれないですね、
ありますよね、はいはい。じゃあハンコ屋さんはもしかしたらさすがにやらないかもしれないけど、
うん、そうですね、書道はやりたいですよね。はいはい。
え、じゃああれですか、あの、サニーさんがなんかサインされる時とかって筆ペンで書かれるんですか。
今はサインペンが多いんですけどこれを機にちょっと筆ペンにね、
ぜひ
して書きたいなと思いますね。
うん、
そうですね、最近書いてないのでちょっと練習してまた。
あ、
はい、
なるほど。ちょっとじゃあ次の夢は人のお役に立ちつつ、
そうですね、
自分も、はい、お習字も楽しみながら
そうですね
やっていくってことですね。そうやっていくことでやっぱり体もね、
もちろんもちろん
健康です、
健康ですね、まあ本当に生かされてるので、
うんうんうん、
も
う
本当健康ですね、
うんうんうんうん、
人のねお体をね精通して良、うんうん、くなることの姿勢なので、
うんうん、
自分自身が健康じゃないとね、
そうですよね、
相手を癒せないので、
そうですね、
もうそれはもう最低限の自分自身のね、
うん、
自己管理として、
うんうん、
ほぼ毎朝走ってますし。
本当ですよね、
今日も1時
間、ね、あれ飲んでたじゃん明日ちゃんとなんかどこ行ってきたとか書いてある、びっくりしました。
だいたいどこでも
、うん、
ジョギングシューズは持って出張しますんで。
あ、なるほど、あ、じゃあ今日あの小さいトランクの中に入って
ます
ね。
入ってます、入ってますよ。
なあ、
入ってますよ。
そうですか。
そうなんですよ。
またじゃあ、
はい、
ですね、まあ、今回ハワイでしたけども、またね、どこか、世界のどこかで、
そうですね、
こういった時間ちょっと持てればと思います。
いや嬉しいです ね、
ね、
はい、
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
南花のあの人の夢の種。
はい、サニー久永さんの、インタビュー聞いていただきました。驚きでしたね。小さい頃はハンコ屋さんになりたかったです。何ハンコ屋さんってみたいな、字を書くことで仕事があったらいいなと思ってらっしゃったってことなんですけれども、私はまだあの直筆のサニーさんの字っていうのは見たことがないんですけど、でもご自分でやっぱり書かれるのがお好きってことなので、やっぱり好きこそものの上手なれを体現されてるんだろうななんて思いながら聞いてたんですけれども、高校時代にね、あのすごい先生と出会って、おばさんが病気したのも治っちゃったし、自分自身も盲腸したけどケロと治っちゃって、まあ、これはすごいと思ってハンコ屋さんになろうと思ってたのから、こういう仕事っていいなと思うようにだんだんこうシフトしていったなんてことをおっしゃってましたが、まあ、高校を出てから上京されて東洋医学の学校に通ったり、あとは新聞配達をしながらね一生懸命勉強されて、ライセンスを取るために頑張ってらっしゃって、1日4時間の睡眠時間ということで、まあでも本当ね、サニーさんタフなんですよ。ハワイで見ていると、あれこんなさっきなんか飲んでたような気がするんだけど、なんでもう朝走ってるのかなみたいなそんな感じでですね、やっぱりバイタリティがあるからなんでしょうね。あのサロンの経営っていうのものっけから順調になっていったっていうことをおっしゃってましたが、そうは言ってもやはり転機は訪れて、自分自身の教育が行き届いてないのかなとか感じたことがあって、で本を読んだり経営の勉強もしたりね、中小企業診断士の勉強も2年間されたなんていうのはちょっと驚きでしたけれど、まあ今まで自分がやってきたことは世のため人のためになることだということが分かって、これはいけるっていうことを再認識されて、そして今の人に教えるとか伝えるというところに重きを置くようになったっていう流れなんですね。これからは自分の経験ね、失敗も成功も伝えたいと。で失敗を伝えることでその人は失敗を同じ失敗をしなくて済むっていうことがね、なんかこう相手をいつも思いやっているサニーさんっていうのがすごく現れてたコメントだななんて思いました。まずは自分がやってきたことで人の役に立つことは伝えていきたいっていうふうにおっしゃっていて、人のお役に立つという言葉が本当にたくさん出てきた、優しいサニーさんなんですけれども、これからは、人のお役に立つことをどんどんやっていきたいということをね言ってましたね。そして書道はまたやりたいっていうのね、ハンコ屋さんはやらないかもしれないけど、個人的にはねこの書道をやっているところをね一番見てみたいななんて思います。
サニー久永さん、どうもありがとうございました。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。